教会の暦に従いますと、今レントの季節を過ごしています。十字架へと至るイエス・キリストの苦しみの道行きを、苦難の道行きを特に覚える季節であります。この季節に、この礼拝でも私たちは、十字架へと向かって進み行かれるイエス様のお姿を、主に福音書から学びつつ、礼拝を捧げておりますが、今日はただいまお見いただきましたマルコによる福音書の14章53節以下に記されている御言葉に耳を傾けてまいりたいと思っております。でここには、ごみ出しにもありますように、イエス・キリストが、最高法院と呼ばれますユダヤの議会で、裁判を受けられた時のことが記されております。イエス・キリストは最後、十字架につけられて死なれるわけですが、それは、得体の知れない悪党とか、ならず者によって、リンチのように勝手な仕方で殺されてしまったわけではないのです。でこの最高法院といいますのは、53節にも記されていますように、大祭司を中心に祭司長、長老、律法学者といった、ユダヤ社会では最高の権威を持った人々が集まって構成している、議会です。イエス様はその最高法院において裁判を受けて、ユダヤの指導者たちによって、ある意味正式な形で有罪判決を下された上で、十字架の刑に処せられたのです。確かにこの時の裁判の進め方には問題も少なくないようですが、それでもユダヤ人たちは、ただ気に入らないから、憎らしいからイエス様を殺してしまえというわけにはいかなかったんですね。それだけイエス様を有罪にするだけの理由が、根拠がやはり必要でありました。でその理由をもちろん探すわけですが、それが、お読みに一度お聞きになってお分かりになりますように、なかなか思うようにうまくいかないんですね。特にユダヤの裁判では2人以上の人の証言が一致しなければ、その証言は信頼できるものとはみなされませんでした。1人の人がどんなに一生懸命訴え出ても、その人だけの証言で判決を下すということはできない。そのために、この裁判でも、イエス様の裁判でも、次から次へと代わる代わる証人が立てられまして、イエス様に不利な証言をするんですが、どうも全て食い違いがありまして、大枠で一致していても、細かいところで違っていればやはりそれは取り上げられないんですね。やはり全て食い違いがあって、証拠にならない。最高法院のメンバーもどうしたものかと思って、イライラしていたかもしれない。これは一面では、イエス様が実際には罪を犯されていない方である、何の罪もない方である、ということを証明していると言って良いでありましょう。最後にはイエス様は有罪の判決を下されますが、それはユダヤ人たちの強引な、不当とも言っても良い判決によるものであって、実際イエス様には何の罪もなかったということが、逆にこのような形で明らかにされた、私たちに、また人々に明らかにされた、そういうことができるでありましょう。ただこの聖書の物語は、そういう裁判の成り行きやその結果を伝えることだけに関心があるわけではないのです。もう一面で私たちは耳を澄まして聞かなければいけないことがある。この裁判はどうなっていくのかという成り行きだけが問題なわけではない。むしろこの裁判の物語の中で一つの証言がイエス様を証しする御言葉としてくっきりと 浮かび上がってきたのです。それは57節58節に記されております。57節ですね。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。まあ、こんなこと言ったぐらいで死刑になるのかと、もちろん私たち、ね、日本人は思うと思うんですが、これは、まあ、ある意味ではその神殿、神の聖なる神殿を冒涜した罪ということで、もちろんこのことが本当に実証されれば、有罪判決ということになるわけです。ただ、まあ、59節を見ますと、この証言自体も最終的には食い違ってしまいまして、決め手にはならなかったんですね。でそういう点で言えば、何もこんな証言をここにわざわざ書かなくてもいいもんだろうと、私たちは、まあ、思うんですけれども、ここで大切なのは、今申しましたように、この裁判がどういう経過を経てどうなったかということだけではない。今ここに、私たちの思いを超え、そこにいたユダヤ人たちの思いも超えて、イエス・キリストを証しする御言葉、私たち人間の思いを超えた神様のメッセージが響いてきたことを聞き取っているんです。でこの証言は何であったか。人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建てる。ここでまず言われているのは、イエス様が深い意味でこの神殿は破壊されるということですね。今ユダヤの人々が礼拝をしており、本当に自分たちの信仰生活の中心として重んじているその神殿が破壊される、亡き者にされる。で今イエス様を裁こうとしているユダヤ人たちは、何と言いましてもこのエルサレム神殿と結びついて生きている人たちです。このエルサレム神殿を中心としたユダヤの礼拝や信仰生活の中でこそ、彼らはその指導者としての権威を与えられて生きている。ですからその神殿を破壊するという言葉は、最高法院の人々にとっては彼らの持っている権威、彼らの生活そのものを根底から打ち崩してしまうような、そういう言葉なんですね。まさに彼らに敵対する言葉。もちろんイエス様はただ単に破壊することを願っていたわけではない。エルサレムの神殿を否定しようとしていたわけではないのです。でも、私たち人間の中に、指導者の中に、やはり神殿というものをめぐって問題が起こってくる。罪が起こってくる。そもそも神殿とは何でしょう。神を礼拝する場所です。でも、この神殿そのものを作ったソロモン王というイスラエルの王様自身が、旧約聖書を見てみますと、ちゃんと言ってるんですね。祈ってるんですね。神は果たして地上にお住まいでしょうか。天の天も神様を王様にすることができるでしょうか。まして私の建てたこの神殿は、なお神様を入れるにふさわしいものではありません。この神殿を建てさせたソロモン王自身がはっきりと言っているのは、自分は神様をこの神殿に閉じ込めようなんていう気はさら全くないということです。いや、神様はそんな人間の手によって作られたものによって閉じ込められ、枠にはめられ、自由に操られるようなそんなお方ではない。そんな人間の狭い物差しの中に閉じ込められてしまう方では到底ない。むしろそういう人間の思い、人間の物差しをはるかに超えて自由に働かれ、しかもそのようにして私たちを その恵みと救いの中にいつも立ち返らせてくださる、入れてくださる方だ、そういう祈りをしていく。もちろん最高本位のユダヤ人たちもそのソロモンの祈りはよく知っていたでしょう、その通りだと思っていたでしょう。でも私たちは実際の生活の中で新年の礼拝を司り、そうした信仰生活の中で絶大ともいえる権威を手にしていく中で、知らず知らずのうちに人間が作った神殿を絶対視していく、それにしがみつくようになっていく。そして目に見えるこの神殿を超えて、自分たちを超えて私たちと出会い、礼拝の場所を作り出してくださるという神様の大きさ、いや神様の生き生きとした自由なみずみずしい恵みの豊かさを見ることができなくなってくるんですね。全部自分の手の中に入るものに収めたくなる。エルサレム神殿に象徴される自分自身にしがみついていく。その手の中に神様を閉じ込めようとする。これはユダヤ人だけではなくて、私たち自身の中にもある固くなさであり、罪なんです。私たちの固くなな心が、生ける神の子として来られたイエス様を排除してしまう、自分に合わない部分が排除し、遠慮なく排除してしまう、自分たちの信仰の領域から、それこそ私たちの聖域から生ける神様を排除してしまうことになっていくのです。ここに私たちの罪が明らかにされます。この罪とイエス様が向き合われた受難時、十字架に向かう道行きの中で、そしてこの裁判において、まさにイエス様は私たちのこの固くなな罪を相手にし、その罪をご自身の身に担うためにその歩みを歩んでいかれます。で、その罪が明らかになってきたとき、聖書を読み進んでまいりますと、次のページになるでしょうか。61節、62節に至りまして、こういうことが記されております。61節ですね。しかし、イエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子、メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。裁判の場面といたしましては、このところに至りますと、もういくら証人を立てても、イエス様を有罪にできるような、決め手になる証言が得られない。そう思ったんでしょうね。大祭司がついに痺れを切らして自ら立ち上がってイエス様の前にこう歩み出る、そして直接イエス様の口から何かこの場で神を冒涜するような言葉を言わせようと図ったんですね。そこでお前は褒むべき方、つまり神様ですね、神様の子メシアだというのか、巷ではお前がそのように言っているという聞いているけれども、それは本当なのか、そんな大それた神様を冒涜するようなことをお前は言っているのかと尋ねたんですね。で、その時、 これまでずっと黙り続けておられたイエス様が、ご自分を弁護するために、自分の身を守るためには、一言も口を開かなかったイエス様が、はっきりと答えられました。そうです。あなたたちは、人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。まあ、見てるものからすればですね、こんなことをおっしゃったからイエス様は死刑に確定されてしまったんで、黙ってればいいのにと、思いたくなってしまうような場面ですが、もうそういう裁判の話じゃないんですね。イエス様はご自分が誰であるのか、何のために今ここにおられるのか、何のために私たちと今向き合ってくださっているのか、そのことをここではっきりと語るんです。人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。まあ、何か、突拍子もない表現に見えるかもしれませんが、まあ、これは、こういう、一つの、啓示というか、黙示録にあるような、言い方なんですね。で、これは、やはり、私たちの、目に見えるところ、人間の手の技にあるところを超えて、人間の知恵を超えて、神様がイエス様において実現してくださる、やはり人間の救いを表すような、そういう幻を語っています。イエス様が、十字架につけられたイエス様が復活され、復活されただけではなくて、天の全能の神の右に座って、すべての権威をご自分の手にされた後に、本当にその権威を持って私たちを救ってくださる。私たちを本当に新しい神の国へと導いてくださる。そういうイエス様の救いの御業、神様の救いの御業を示す。私たちの思いを超えた神の御業を示す幻を表しています。ただ、この言葉は、ユダヤ人たちにとっては、待ってましたと言わんばかりの神を冒涜する言葉、自分を神とするような不謹慎な言葉でありました。その意味では、ここから全ては十字架に向かって進み出していきます。全ては死と滅びに、挫折と敗北に向かって進んでいくような十字架の歩みが具体的に進んでいきます。もちろん私たちはそのイエス様の十字架に向かうお姿をしっかりと見つめて、その後に従って行かなければならないんですが、ただ大切なことは、イエス様の道は十字架で終わってしまう道ではないのです。そういう挫折や敗北や絶望で滅びで終わってしまう、そういう道ではない。そういう目に見えるところを人間の手によって作られるものを超えて、生ける神様が私たちのために用意してくださった。天にある新しい命、永遠の命の祝福へと私たちを迎えてくださる道があるということです。そのことをイエス様は私たちにここで示している。私たちの思いを超えた神様の御業がある。そしてこの点に関しまして、最後にいたしますが、この点とある意味で響き合うような御言葉がもう一つありますので、そこをご覧いただいて終わりたいと思います。同じ新約聖書の使徒言行録というところ、新約聖書の227ページ、使徒言行録の227ページ、使徒言行録の7章の54節から56節をご覧いただきたいと思います。新約聖書の227ページですね。 使徒言行録というところの7章の54節から56節一度読みしますと、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。この部分だけですと分かりにくいかもしれませんが、これは教会が誕生してまだ間もない時期に、先ほどのイエス様と同じような理由で最高法院に逮捕されてしまい、同じような理由で、つまり神殿をこう否定している、神の神殿を冒涜している、そういう罪を、ある意味着せられて、裁判で有罪判決を受けて、殉教したステファノという弟子の最後を表す場面です。で、周りはまさにもう狂ったようにステファノを殺すことしか考えていない人たちの、そういう敵意があふれ、何の望みもないそういう状況といえばそういう状況なんですが、そのただ中にあってステファノは天に目を向ける、また天に目を向けさせられて、そこにおいてやはり人間の思いを超えた神様の幻を、その当てならない幻という意味ではなくて、神様が私たちのために準備してくださっている幻を見させられるんです。それは神の栄光と、それ以上に神の右に立っておられるイエス様のお姿でありました。十字架において私たちのために、私たちに代わって全ての罪を背負ってくださったイエス様が今復活され、天の神の右に、右の座に着かれた。そこで私たちの救いのために、全ての者の救いのために働いていてくださる、そのイエス様は今、イエス様はステファノのことを見つめてきてくださる。いや、ここに神の右に立っておられると言われてますね。まさに、今死難としているステファノをご自分の腕の中に迎え入れようと待ち構えていらっしゃるかのように、立ち上がっておられるイエス様の姿をステファノは見るのです。死を前にしながら、そして今申しましたように、敵意に狂ったような敵意に満ちた人々に囲まれながら、それでもステファノは信仰の目を開かれた。ステファノはその先を見ることが許されていく。自分のために、自分たちのためにご自分の命を捨てられ、そして私たちをその救い、新しい天の命へと待ち構えるようにして迎え入れてくださるイエス様の姿を見ることができる。すべてが、この自分が闇の中に失われてしまうのではない、この自分がどんな運命に陥ろうとも、どんな状況に陥ろうとも、イエス様が私のすべてを受け入れてくださる。イエス様がこの私のすべてを祝福のうちに受け入れてくださる。信仰の歩みとは、このイエス様の十字架と、その先に備えられている永遠の祝福を、天に約束されている永遠の祝福を仰ぎ見ながら、この地上の歩みを歩み続けていく、そういう歩みです。レントの時、私たちが仰ぎ見ますのは、このイエス・キリストです。確かにイエス様は十字架の道を行かれました。単なる一人の人として、無力な人として踏みにじられるように、十字架につけられて行きました。しかし、それを通して、その十字架を通して、その闇のさなかに神様が 私たちの思いを超えた新しい祝福を、祝福の道を開いてくださる。そこに私たちの、私たちに用意された福音があるのです。まあ、別に殉教とか死とか、まあ、そこまで、まあ、極限の状況にまで思いを至らませなくても、私たちは思い当たるところはたくさんあるでしょう。闇に囲まれてしまう、人々の憎しみに囲まれてしまって、望みが見えなくなってしまう、挫折をし、つまずきをつまずき、立ち上がることができなくなってしまう、そういう思いがあるでしょう。時には自分自身の罪に気づかされて、出口が見えなくなる時があるでしょう。しかし、私たちを見つめる神様の眼差しは変わることなくあるのです。天から私たちを見つめてくださり、私たちをそこにこそ迎えるために、今も立っていてくださって、働いていてくださるイエス様の愛が変わることなく、大きい愛として私、すべてを包み込む愛として、私たちの前にあるのです。そのことを信じながら、神様の与えてくださる救いの大きさを仰ぎながら、私たちも今、この地上の旅路を歩んでまいりたいと思うのです。時にはすべてを、自分の弱さも、無力さも、すべてをイエス様の手に委ねながら、この道を歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、年度の季節にあって、今またあなたの御前に集められて、十字架の道行きを行かれるイエス・キリストのお姿を仰ぎりつつ礼拝することが許され感謝をいたします。しかし同時に、またその十字架の道は滅びへと通じるものではなく、絶望に至るものではなくて、真実に天に備えられている、人の思いを超えた、手で作られたものを超えた、あなたの救いと命の豊かさに向かうものであることを知らされ感謝をいたします。どうぞ私たちが、目を高く上げて、信仰の目を開かれて、その、イエス・キリストの姿を仰ぎ見ながら、地上の歩みを確かな足取りを持って、希望を持って歩んでいくことができるように導いてください。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、今への捧げします。アーメン。